ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、国立研究開発機構は中国の清華大学と研究協力を確立。在東京のインドネシア大使館はインドネシア国民に自分自身を守るよう呼びかけている。最初のニュースです。国立研究開発機構は中国の清華大学とガス冷却高温原子炉の設計に関する研究で協力しました。国立研究開発機構の原子力研究機構長、ロハディア・ワルディン氏は、この協力関係は、チームの能力を増し、インドネシアにおけるガス冷却器、高温原子力技術の研究開発を進める上で、両者の協力に大きく貢献したと述べました。ロハディ氏は木曜日、ジャカルタでの声明で、ガス冷却高温炉技術の研究開発は、国立研究開発機構の研究者、すなわち原子炉技術研究センターと各燃料放射性廃棄物サイクル技術研究センターで行われていると述べました。これは2つの研究センターが清華大学との協力を利用して、人的資源の能力を高めることができることを望んでいます。清華大学原子力再生可能エネルギー技術研究所の三巡教授は、国立研究開発機構と清華大学の協力が、祖父に利益をもたらすことを期待しています。在東京のインドネシア大使館は、日本政府が5月8日にパンデミックのステータスを5類感染症に変更することから、インドネシア国民に自分自身を守るよう呼びかけました。在日本のインドネシア副大使、ジョン・チャジャンド、ブスタミ氏は木曜日に東京で会ったとき、手を洗い、マスクを着用し、社会的距離を維持するなどの健康プロトコルを実施しながら、自分自身の守る努力を行うことができると述べました。日本政府は3月13日に COVID-19 パンデミックにより、3年にわたって実施されていたマスク着用義務を廃止しました。しかし、ほとんどの日本人及びその他の国民は、依然として屋内外でマスクを着用しています。2023年5月4日以降、日本政府は社会的及び経済的活動を正常化するために、国境対策の強化を停止し、COVID-19を一般的な病気とみなします。この政策はまた、パンデミック中に楽器的に減少した訪問者を増やすことで、観光を回復させることも目的としています。インドネシア外務省のアセアン経済協力局長であるメルリアンド・シトゥンギュロ氏は、インドネシア政府は現在、東ティモルのアセアンへの完全な加盟を加速させようとしていると述べました。政府は政治と安全保障の柱、経済の柱、社会文化の柱という3つの主要な柱において、能力構築の形で対外援助を提供しました。ベレリアント氏は水曜日にジャカルタで、東ティモルは第40回と第41回アセアン首脳会議で、アセアンの11番目のメンバーとして原則を通して受け入れられたが、まだ完全には受け入れられていないと述べました。 世界円になるためには物品条約やサービス条約など東ティモールが実現しなければならない優先的な経済協力がいくつかあります。ウクライナ政府当局者はキエフはロシアのクレムリンのドローン攻撃とは何の関係もないと述べています。ウクライナ大統領顧問のミハイロ・ポドリャク氏はロイター通信社に対し、そのような動きは戦場でキエフに立って何の役にも立たず、ロシアより急進的な行動に駆り立てるだけだと語りました。ロシアは強火にウクライナがウラジミル・プーチン大統領の殺害を壊れてた無人機でクレムリンを攻撃したと非難しました。さらにポドリャク氏はウクライナが攻撃の背後にいるという非難と、ロシアが妨害工作員とされる者を逮捕したという告発は、モスクワが今後数日間にキエフに対する大規模なテロ攻撃を準備していることを示している可能性があると述べました。インドネシア外務省の ASEAN 経済協力局長であるベルリアント・ストンキル氏は、再生可能エネルギーへの移行と現地通貨取引は2025年以降の ASEAN ビジョンにおけるインドネシア政府の優先事項だと述べました。ベルリアント氏は水曜日ジャカルタで、インドネシア政府はクリーンで再生可能なエネルギーへのエネルギー移行を推進しています。これはとりわけ地域の電気サイクルエコシステムを開発し、地域の統合を強化するための現地通貨取引と地域決済接続メカニズムを使用して、地域の金融経済の安定を維持することによって実行されると説明しました。ASEAN は現在の経済情勢の変化に対応して、より良い経済統合を達成するための明確な新しいアジェンダを設定するために、2025年以降の ASEAN ビジョンを策定しています。アセンガミ国の首脳は5月9日から11日にかけて、東のサタガラ州のラボアンバ州で開催される第42回アセアンサミットで、2045年のアセアンに向けた2025年以降のアセアンビジョンの草案について話し合う予定です。これでニュースを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にボイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にボイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は5月5日、世界助産師の日のことから始めます。助産師を表彰し、称える日のアイデアは、1987年にオランダで開催された国際助産師連盟の会議から生まれました。世界助産師の日は、1991年5月7日に最初に祝われました。しかしこの日は、正式には1992年5月、5日に祝われました。世界助産師の日を記念する目的の一つは、人間の生活における助産師の重要な役割をキャンペーンすることです。特に出産と生殖の健康に関連するものです。2022年、世界助産師の日のテーマは100年の進歩です。次に、2004年5月5日、インドネシア共和国の元宗教大臣であるアブドゥル・ムクティ・アリ氏が亡くなったことについてです。 ハジ・アブドル・ムクティ・アリ博士教授は1971年から1978年までインドネシア共和国の宗教大臣でした。彼はビネカ・トンガル以下の原則に従ってインドネシアの宗教間調和の枠組みを築いた異格子教学の専門家としてよく知られています。彼はよく違いに同意するという用語を使用します。彼はまたインドネシアのイスラム思想の改革者として、著名なイスラム教徒の学者として知られています。彼は2004年5月5日に亡くなりました。最後に2007年5月5日、ケニア航空507便が墜落したことについてです。2007年5月5日、ドアラ・カメルンからケニアのナイロビに向かうケニア航空507便はカメルン南部の沿岸都市ドアラの南東約160キロにあるロルドルフの町の近くで墜落しました。飛行機には105人の乗客と9人の乗組員が搭乗していました。ケニア航空によると乗客は26カ国から来たということです。この事故の結果、すべての乗客と乗組員が死亡しました。調査の結果、事故の原因は、当時の天候が非常に悪かったにもかかわらず、離陸を決意したパイロットエラーによるものでした。これで今日の歴史を終わります。
Ku mencintai dirimu.
Selamanya kan tetap begitu.
Apapun terjadi.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は財務大臣と ASEAN プラス3中央銀行は金融協力の強化に合意したことについてお伝えします。ASEAN プラス3加盟国の財務大臣と中央銀行総裁は2月5日火曜日に韓国のニガワで開催された第26回 ASEAN プラス3地域財務大臣と中央銀行総裁会議で地域の金融協力を強化することに合意しました。これは ASEAN プラス3への波及効果は限定的ではあるものの、最近の米国と欧州の銀行部門の混乱について、この地域で引き続き警戒しなければならないためです。5月4日火曜日、アンダラ送信社が引用した公式声明で、インドネシアのスリムリアニ財務大臣は金融協力の強化は、様々なイニシアチブを通じて行われたと述べました。会議はインドネシア共和国のスリムリアニ財務大臣、インドネシア中央銀行のペリワルジオ総裁、日本の鈴木俊一財務大臣、日本中央銀行の上田和夫総裁の共同議長の下で開催されました。アジア開発銀行または ADB の総裁、アムロ ASEAN プラス3の局長、ASEAN の副事務局長、国際通貨基金または IMF の副専務理事の出席しました。スリムリアニ大臣は会議で ASEAN プラス3の経済成長は非常に力強く、2022年には 3.2% だったと述べました。ASEAN プラス3経済は景気回復は改善を示し続けていることによる、つい内需に牽引され、2013年には 4.6% 成長すると予想されています。一方、ベリワルジオ総裁は依然として高いインフレ、タイトな流動性条件、狭い政策余地、アメリカドルの強い影響力の中で ASEAN プラス3が安定を維持できるよう確信する必要があると述べました。実際、ベリ総裁は取引のための現地通貨のより広範な使用を促進することにより、支払いの接続性における ASEAN プラス3諸国間の協力を強化及び国連することの重要性を強調しました。これに関連して ASEAN プラス3地域の財務大臣と中央銀行総裁会議は、特に ASEAN プラス3のテーマ別問題の議論において、現地通貨取引の強化に関して、ASEAN プラス3における国境を越えた決済システムに関する研究の進展を歓迎し認知しました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、パーソナーインドネシアです。今日は西では州の綿の工芸品をご紹介します。西では州のプルワカルタに旅行するときは、お父さんとして綿の工芸品を購入することを忘れないでください。綿は美しい女性を意味します。綿は人間を意味し、のんは美しいという意味です。メノンはオリーブ色の肌、小さな唇、長い眉毛、頭に王冠をかぶっています。彼女の服は黒と赤が支配的です。プルワカルタのメノンはとても美しく、面白くて愛らしいです。メノンはプラレット地区のアイコンであり、プルワカルタ市の公式アイコンでもあります。メノンは1980年にヤントという名前のアンジュン村の職人によって最初に作られました。その開発によってメノンはいくつかの顔の形に変更されています。変形したメノンは淀裏に2つの顔があります。片面は好印象、もう片面は悪印象です。色は黒と白が支配的です。プルワカルタの人々にとってメノンにも独自の哲学があります。メノンの丘にはジャスミンの花のシンボルがあり、白く神聖なシンボルであると信じられてます。このジャスミンの花はスンダ族とジャワ族の伝道から切り離すことはできません。一番下にはスンダの歴史と非常に道義であるガルフパクワンのシンボルがあります。王冠の心つのとはプルワカルタ県政府の作業プログラムの9つのステップを反映しています。頭を飾るイヤリングはプルワカルタの人々を結ぶ団結を象徴しています。側面には西では州の家宝であるミノケーションの王冠のシンボルがあります。これは栄光に満ちた人の衣服の象徴としての意味です。株には典型的なスンダの遺産であるサハテ双子のペアのナイフがあります。メノンの黒と白の色はプルワカルタ市のデザインと通し計画を象徴しています。メノンはプラレードのいくつかのショップやメノンギャラリーなどプルワカルタの土産物店で入手できます。価格はサイズによって異なります。美しいメノンの場合、1セット35万ルピアの価格で販売されていますが、10万ルピアの価格で個別に販売されているものもあります。しかしこのメノンは通常パッケージで販売されています。1つのパッケージは母親高さ25センチメートルと大高さ16センチメートルと高さ12センチメートルの2つの娘の3つのメノンが含まれています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Sungguh ku tak pernah begini.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はマカサルの映画がカンヌで競争することについてお伝えします。マカサルの映画制作者による短編映画終わらないコメディのバス人とサロマは5月16日から27日まで開催される2023年カンヌ国際映画祭に参加する最初のインドネシア映画です。コジリサル氏が監督をし、マカサルのジョン・バドル氏がプロデュースする映画は、ショートフィルムパルムドール賞を争う11本の映画の一つです。終わらないコメディのバス・リート・サルマは、フランスのカンヌで開催される、ケニアル年次国際映画イベントである、カンヌ映画祭に参加する最初のインドネシア映画であり、アジアからの唯一の代表作でもあります。この15分間の短編映画はオドンオドンロードシャーとして一緒に働くバスリーアハムリスキーサプトラとサロマラスキーチキーという夫と妻の物語です。結婚して5年になれますか。子供には恵まれていません。二人にはまだ子供がいないため、家族や親戚からの圧力があり、ついに子供を持たない理由を明らかにします。コージリサール監督はマカサル市の路上でよく見かけるおどんおどんへの憧れと、家族の集まりでよく受ける家族の文化的期待に対する不安から映画のストーリーのインスピレーションを得たと認めています。映画終わらないコメディのバスリーとサルマの制作過程には マカサラの息子と娘である制作チームと俳優が関わってます。この映画はマカサラはサッカーファンの街2021とどこにも行かない2022というタイトルの映画を以前にリリースしたゴジリサール監督の3番目の作品です。リスナーの皆さん、これで終わるの間に終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Biarkan saja Kau terlalu lama berjalan, lelah dan tak tertawa. Di dalam hati mencari alasan terpercaya. Mungkin tahun ini lebih baik dari yang sebelumnya. Berhentilah berharap, dia datang memelukku lalu tinggalkan. Sekarang hari berjalan begitu cepat, tak bisa lagi mengingat apa yang terjadi. Semua yang datang lalu pergi hanya menitipkan cerita tentang duka. Dan tak ada lagi yang bisa mengerti. Oh, entah kau sekarang. Katakan semua tentang apa yang harus kau katakan. Iya, masih ada ruang untuk titipkan senyuman. Katakanlah padaku cerita-ceritamu. Begitu dalam, ceritakan apa sajalah, akan ku dengarkan. Pasti kita ciptakan sebuah senyuman dari semua yang pernah penuh kesenangan.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。 当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、音楽の広部です。今日はなんとスラブシのポップ音楽タナウォリオという曲を紹介します。この歌は南東スラブシ州ブトン島のバオバオ市のサブ地区であるウォリオ地域の豊かな自然について語っています。この歌はまた輝かしい未来のためにウォリオ地域の可能性を発展させたいという希望を示しています。それでは南東スラブシの歌タナウォリオです。どうぞお楽しみください。
Voice of Indonesia.